5ページ、6ページ。
つくばみらい市のこんなことが決まりました。第2回定例会5月30日から6月17日、19日間。議案審議。第2回定例会で審議した案件。市長提出案件18件。議員提出案件1件。計19件。ピックアップ1。教育委員会教育長及び委員の任命について、同意第11号、教育委員会教育長の任命について、同意第12号、教育委員会委員の任命について、これら同意の動画の QR コードが載っています。教育委員会教育長及び委員の任期満了に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同意を求められ、次の方の任命に同意しました。教育委員会教育長、日川町田由紀子、再任。教育委員会委員、上中、久下信子、再任。ピックアップ2、発議第2号を全員賛成で可決しました。発議第2号、救急搬送による選定療養費の徴収は、保育所や幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校及び福祉施設における場合は、柔軟な対応の検討を求める意見書。発議第2号の動画の QR コードが載っています。つくばみらい市議会は、令和7年第2回定例会において、救急搬送による選定療養費の徴収は、保育所や幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校及び福祉施設における場合は、柔軟な対応の検討を求める意見書を全員賛成で可決しました。また、茨城県知事に意見書を提出しました。救急搬送による選定療養費の徴収は、保育所や幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校及び福祉施設における場合は、柔軟な対応の検討を求める意見書。茨城県では2024年12月2日から救急搬送された患者のうち、医師の判断により緊急性が認められなかった場合に、選定療養費を徴収する新たな運用が開始された。その目的は、軽度な症状での安易な利用を抑制し、医療資源の適正化を図るとともに、地域の大病院が本来の機能を発揮できるようにするためであり、その趣旨には一定の理解を示すものである。しかし、現ガイドライン下では、学校や福祉施設からの救急搬送も選定療養費の徴収対象となっており、苦痛や症状を的確に伝えられない子どもや、高齢者、障害者もいる中で、救急車の要請が必要かどうかの判断は難しく、職員や教員に判断の責任が重くのしかかっている。2025年3月に検証結果が公表され、選定療養費の対象22病院での徴収状況は、運用開始から2月までの約3ヶ月間で、徴収が行われた件数は940件であり、救急搬送件数に対する徴収率は 4.2% となっている。この意見書を提出する背景には、地域社会の重要な基盤を支える学校施設及び福祉施設が日々直面している現実がある。学校施設は地域社会において将来を担う児童・生徒が安心して学べる環境を提供する重要な役割を果たしている。学校施設において子どもへの対応は非常に繊細で、緊急性の判断の難しさとして、子どもの場合、症状が軽微に見えても急激に悪化する可能性がある。また、福祉施設は特に高齢者や障害を持つ方々は、軽微な症状であっても迅速な医療対応が求められる状況に直面することがある。このような現状、学校施設、福祉施設は命を守るための公的・社会的責任を担っているため、緊急性の判断は難しく、万が一のリスク回避のため、救急要請を 選択せざるを得ない場合がある。以上のことから、学校施設、福祉施設において救急搬送を必要と判断する場合には、その状況に応じ、柔軟に対応することができるよう、以下の事項を要請する。き、救急搬送による選定療養費の徴収において、保育所や幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校及び福祉施設における場合は、柔軟な対応を検討すること。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。令和7年6月17日、茨城県知事大井川和彦殿、茨城県つくばみらい市議会。